7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。5月28日月曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコビド大統領はインド首相の訪問を歓迎するについてお伝えします。インドネシアのジョコビド大統領は日曜日にジャカルタで外務省のプレスリリースで、2018年5月29日から31日までジャカルタの国家宮殿でインドのスリー・ナレンドラ・モディ首相の訪問を歓迎する予定です。ジョコビド大統領とモディ首相は両国の戦略的パートナーシップを強化するための取り組みについて議論します。モディ首相の訪問はインドに訪問したジョコビド大統領の国賓訪問に応答することです。両国の指導者は二国間地域および国際の問題について議論する予定です。今回のインドの首相の訪問では、インドネシアとインドの戦略的パートナーシップは数々の覚書を締結することによって奨励されます。それでは次のニュースです。インドネシア政府は欧州にパーム油を区別する市内を要求についてお伝えします。インドネシア政府は欧州に対し、パーム油をひまわり油などの他の植物油製品と区別しないよう求めています。プルバヤ・ユディ・サデワ氏は欧州連合にパーム油の使用を強制するものではなく、パーム油と他の植物油の間の勝利の正当性を求めただけです。世界一位のパーム油生産国として、インドネシアは生産国からパーム油製品の域内への侵入を禁止する欧州の計画に懸念を表明しています。インドネシアにとってはパーム油は持続可能性の基準を持つ主要商品の一つであり、主にパーム油取引に依存する数百万の地元農家の生活に密接に関連している人々には、この決定は問題になれます。それでは次のニュースです。国会本会議はテロ法案を承認するについてお伝えします。国会の本会議はテロに対する法案を承認しました。ジャカルタのスナヤンで開催された演説では、この法案がテロとの戦いにおいて重要な勢いとなったため、即時に批准することを承認しました。テロの根絶は予防的なものでは不十分であるだけでなく、計画から行動に移る前段階である必要があります。この法案は国家によるテロ犠牲者の保護にも対象しており、またテロ行為を根絶するために国軍の関与にも対応しているため非常に包括的です。それでは最後のニュースです。インドネシアとサウジアラビアの政府は乗車時のバイオメトリック データ記録に同意するについてお伝えします。宗教省はすべての巡礼者にハッジのサービスを最適化するためのいくつかの画期的な進歩と政策を行いました。その一つはインドネシアにおけるバイオメトリックデータ調査を適用です。以前バイオメトリック調査は巡礼者がサウジアラビアに到着した時に行われます。この手段はインドネシアのハジ巡礼者の移民プロセスを加速させることが期待されています。宗教省のハジとウムロの局のニザル・アリ局長は2018年5月27日日曜日にジャカルタでインドネシアの巡礼者のバイオメトリックデータの記録でインドネシアから出発してサウジアラビア到着の待ち時間以前4時間から短くなると述べました。彼によると政府はまたアラファ、ミナ、ムスダリファでよりいいサービスを求めています。彼は今年の巡礼者のサービスを改善するためのすべての努力もハジ巡礼者満足度指数の上昇に影響を与えると期待しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はアジア大会開幕のための芸術家についてお伝えします。第18回アジア大会の開催はあと数ヶ月です。この4年ごとのスポーツ大会の開幕は2018年8月18日にインドネシアのジャカルタで開催する予定です。一方、実行場所はジャカルタと南スマトラ州のパレンバンです。インフラや施設を含むイベントの準備は 90% 以上に達しました。現在の2018年アジア大会組織委員会の真剣な取り組みは2018年アジア大会の開会式及び閉会式の準備です。約5500人のパフォーマーと141人ミュージシャンは第18回アジア大会の成功に参加するインドネシアトップ歌手やミュージシャンを含む関与します。18回目のアジア大会での芸術家の関与は非常に大きな意味を持っています。なぜならスポーツイベントの成功は開会式と閉会式からよく測定されています。さらにこの開会式は45カ国のアジア小国と他の大陸小国に放送する予定です。大きな期待はしばしば創造的存在と呼ばれる芸術家と1年以上2018年アジア大会の開会式と閉会式を準備している委員会の努力に集中しています。またオリンピックとアジア大会の基準もあります。インドネシアにとってアジア大会はスポーツ大会だけではなくインドネシアの強みと可能性を促進するメディアの一つとなりました。2018年アジア大会の開会式と閉会式は世界の作品に沿ったインドネシアの芸術家の作品を紹介する瞬間でもあります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1964年9月28日パリ首治解放機構が設立されたことから始めます。パリ首治解放機構 PLO は国際的に認められたパレスチナのアラブ政治機関です。この機関は多くの団体の提供団体の弁護士、学生、労働者、教師で構成されています。この機関は 地中海とヨルダの間のパレスチナ国家を認めています。この期間は地中海とヨルダの間のパレスチナ国家を求めています。2004年に死亡するまで1964年に設立以来、ヤセル・アラパトはこの期間の議長を務めました。 PLO はアラファト議長が1950年代にアルファ・パタの下にあるすべてのパレスチナの抵抗組織を統一するための早期の動きに先行していたと、1964年5月28日に設立されました。設立当初、アラファとアルパータの支援を受けて PLO はイスラエルを対し攻撃しました。イスラエルはレバノンの PLO 基地を日常的に攻撃して対応しています。それは市民、女性、子どもから犠牲者を引き起こしました。国際社会の注目を集める彼の努力のために、アラファトは1969年 PLO の議長に任命されました。議長に就いた後、アラファト議長は武力攻撃活動を放棄し、亡命政府を確立しようとしました。彼が取ったいくつかの重要なステップは、PLO が1974年の唯一のパレスチナ組織としてのアラブ連盟の認知を得させることです。また、1974年11月、PLO は国連総会の前に話す機会を持つ唯一の非政府組織でした。最後に、2008年5月24日、ネパール王国が共和国に変更したことについてお伝えします。2001年6月1日に国王と家族を殺害し、マオイ首都共産主義者との内戦を経て、ネパールはますます長期にわたる紛争の状態に往来っています。しかし、2006年までネパールは世界で唯一のヒンドゥー教の王国でした。継続的な政治的紛争のため、ネパール議会は2006年に成長国家としてネパールを宣言しました。最後に、2008年5月24日ネパールは正式に共和国に250年間生き残った国王政府の制度を置き換えました。したがって、ネパール王国はネパール共和国に変更されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアとペルーが経済協力を強化することに合意することについてお伝えします。レッノマルスディ外相は、9 9月23日水曜日、リーマでペルのネストル・フランシスコ・ポポリジオ・バルダレス外相と会談し、両国の2国間協力を議論しました。9月24日木曜日、ジャカルタの外務省のフレス・リリスで、ペルのリーマへのレッノ・マルスリー外相の作業訪問は、1975年に両国の外交関係が開かれて以来、ペルーへの初めての公式訪問だと述べました。2国間会合でインドネシア外相は、ペルーはインドネシアにとって重要な市場であり、両国の経済協力はまだその可能性を反映していないと伝えます。ペルーは南米でインドネシアにとって第4位の貿易相手国です。2017年のインドネシアとペルーの間の2国間貿易額は前年より 5.3% 増加しました。両国外相は貿易協力を強化するために両国間の貿易協定の重要性に合意しました。インドネシア外相はまた、企業家間の交流を改善し、両国間の貿易において、商品を多様化することの重要性を表明しました。このため、レッノ・マルスリー外相は、ペルーの企業家を2018年10月にインドネシア貿易展覧会に参加し、ペルーのエクスポアリメンタリア&ミストゥラフードペスティバルイベントにインドネシアの参加計画を伝えます。両外相は貿易協力に加えて農業、休業、社会、文化における協力を強化する努力についても議論しました。それに関連してインドネシア政府は徐々にインドネシアとペルーの包括的経済連携協定 CEPA の設立を提案しました。それは貿易商品協定から始まります。両国外相は2国間問題以外にも地域や世界のさまざまな問題について意見交換を行いました。ペルー外相とインドネシア外相の会談で議論された問題の中には、フェネスエラとラカイン州の難民化学兵器の使用を克服する努力、国連安全保障理事会の懸案事項などがあります。また、ペルー政府は2018年6月8日に行われる国連安全保障理事会の非常任理事国としてインドネシアの指名を支持しました。これでインドネシア語を終わります。
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
We deserve to be the one. And fight your fear.
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日はパプア州のパニア湖をご紹介します。リスナーの皆さん、パプアのシーチェンはビーチ、山、洞窟、水、海など絶え間なく素晴らしいシーチェンの魅力を表しています。壮大な景色を持つ水海の一つはパプアスバニアイ地区の東バニアイ区にあるバニア湖です。リスナーの皆さん、最初はパニアイ湖、ティギ湖、タゲ湖はウィッセルメレンと呼ばれていました。この名前はこの3つの水海を最初に発見したプリッツ・ジュリアス・ウィンセルというオランダのパイロットの名前です。オランダの植民地域にはウィッセルメレンという名前はパニアイよりも人気がありました。ウィッセルメレンはウィッセル湖を意味するオランダ語から来ました。パニアイ湖は2007年11月30日にインドで開催される世界高所会議で世界の157の後半の国々によって表彰された世界で最良かつ最も美しく水海です。リスナーの皆さん、パニアイ湖は1万4500ヘクタールの面積を持ち、海抜1700メートルの横に位置しています。その位置がとても高いので、パニア湖周辺の空気は非常に冷たく感じます。涼しい空気だけでなく、湖の端に岩や砂があり、高い影に囲まれてこの観光地の魅力に加わります。パニア湖の自然の美しさの背後に、この湖にはさまざまな種類の淡水魚やエビがあります。この湖で見つかった多くの種の淡水魚の中で、レインボーフィス、虹の魚は高い経済的価値のために漁師や魚コレクターが最も頻繁に探し求めている魚です。この湖で行うことができる観光の活路は、湖の周りを歩き、チューリー、魚を焼きます。また、湖の端にある丘を登ることもできます。丘の頂上からは、爽やかな風が涼しく、素晴らしい自然の美しさを見ることができます。パニアイ湖に行くには、パニアイ地区の首都エナロタリタウンから出発することができます。市内からはこの観光地に向かうバスを雇う陸路を利用してください。 湖の周りに夜を過ごしたいと思う人のためにリオ・カノナいくつかの宿泊施設や地元の人々の家に滞在することができます。リスナーの皆さん、これでお供えの日社を終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はノモルマ日本語で家の番号の会話についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはノモルマ日本語で家の番号の会話について聞いてください。今回の状況はトニーとタクシー運転手はガルダ通りに到着しました。そこにあるすべての家は番号が空いていないので、運転手は5番目の家を見つけるのが難しくなります。運転手は近くの人に聞きました。
Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。 Permisi, maaf mau tanya. Permisi, maaf mau tanya. 日本語で、すみません、聞きたいことがあります。すみません、聞きたいことがあります。 Yang mana? Yang mana? 日本語でどちら、どちら。 Yang mana rumah nomor 5? Yang mana rumah nomor 5? 日本語で5番の家はどちらですか。5番の家はどちらですか。 Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. 日本語でわかりません、わかりません。 Saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini. 日本語で私はここの居住者ではありません。私はここの居住者ではありません。選択を聞きたいときに、あなたはやんまな、日本語でどちらという疑問詞を使用することができます。今回のダイアログに運転手は Yang mana rumah nomor 5? 日本語で5番目の家はどちらですか?と聞きました。Nomor 5のフレーズは住宅所有者の名前、例えば徐行に変えることができます。リスナーの皆さん、最後は会話を再び聞いてください。
パ Permisi, maaf mau tanya.
Ya.
Yang mana ya rumah nomor 5?
Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Oh, maaf.
Listener no minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
の広場インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのさまざまなクロンチョン曲をご紹介します。それでは皆さん、まずはテティスパンガットの曲「ラムワンカルブ」を聴いてください。
Puspa hening suram mengerita pedih pilu nan menyayang kau menjelang jiwaku dalam alun pantai mendesir memecah landai hatiku merindukan di kau aku duduk bersendiri terdengar suara angin berbisik sepanjang pantai.
インドネシアでクロンチョン曲をよく歌いましたが、テティスパンガのインドネシアでの音楽業界のキャリアについてはあまりありません。ラムナンカルブの曲は信頼している人について語っています。波の音が崩れて愛する人と座っている時に過去を思い出して、静かなビーチの浜辺に一人で座っています。ラムナンカルブの曲はテティスパンガが歌った憂鬱なリズムを持つオリジナルクロンチョン曲です。彼女のメロディアスで美しい声はこのオリジナルクロンチョン曲をうまく歌いました。では皆さん、次の曲はクラナ・ヘルマワンのトゥグーマナスを聴いてください。
Berpaltarkan
トゥグモナスの曲は美しい音楽に包まれているオリジナルクロンチョン曲です。タイトルのようにこの曲はモナスまたは国家記念碑について語っています。ジャカルタの中心部に立つ頂上で碑の象徴となる記念碑です。モナスはジャカルタインドネシア市民の誇りとなったアイコンであり海外でも知られています。この周りには大きくて日陰の庭があり多くの住民がよく来ます。それでは皆さん最後は日曲のクロンチョン曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
padamu. Tanaman hijau subur, Indonesia makmur. Betapa ku bangga pada negeriku, bahasaku.
Untuk
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter の @VOI インドネシア、およびインスタグラムの voice_of_indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。